ちは。
ジャムパロディ。
皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2026年8月26日の水曜日。気温は32度。お天気は曇りでございます。というか、32度？だったらエアコン入れようよねというところを暑くなりながら言わせていただきたいのではございますよ。スタッフさん、スタッフさん、ちゃんと聞いてる？エアコン入れてよ。はい、エアコンを入れてません。ですから今このスタジオ内は一体何度になってるのというところがすっごい気になりますからね。僕倒れちゃうんじゃないの？こんなに燃えてたらね。ですから今日はクールに行かせていただきたいと思います。クールにクールにクーリッシュでございますよ。クーリッシュクーリッシュというところで、はい、ちょっとなんて言うんですかね、はい、冷めた感じでやっていこうかなって思ってますよ。リスが冷めた感じってどうなるのっていうところ気になられますよね。僕が冷めた感じ、それはどういう感じかなと言いますと、そうですね、まあ思い浮かばないな。もうそうですよ、逆にお伺いしたいというところを言わせていただきます。こんな感じがちょっと、はい、冷めた感じでございましょうかね。難しい、それはそれで難しいというところを言わせていただきます。そんなことはさておきでございますよ。この放送はと言いますと、皆様からのお便りによって作られるラジオ放送風エンターテインメント型アニメーションとなっております。今週のテーマはおもちゃというところでございまして、おもちゃの話題連日いただけてますよね。全然クーリッシュじゃないじゃん、もういきなり燃えたじゃんって思われますよね。僕もあ、ついついリアクションしちゃったって思いましたよ。冷めた感じで、今回はおもちゃというところではございますかね。おもちゃおもちゃおもちゃ、何か来てるかな。お便り今日は来てないんじゃないかなというところでございまして、こんな感じでございますか。難しいな、やっぱり。はい、いつも通りに行きたいと思います。いつも通りというところでございまして、はい、この宛先はと言いますと、はい、そうですね、この放送の概要欄の一番上にリンクが貼ってあります。そのリンクをポチッと押していただけると簡単に投稿フォームに飛ぶことができますので、続々のお便りをお待ちしちゃうのでございました。といったところで、じゃあ、はい、お便りが来てるか来てないかでございますよ。はい、そのクイズ第1問、お便り来てるか来てないかクイズをさせていただきます。そのテーマソングからスタート。ララララララララララララ、お便り来てる日来てない日、雨が降る時もあれば、それがいつでは止むよね。ちょっとやっぱり歌詞がうまく出てこないよね。じゃじゃん。はい、今日も見事に、はい、勢いがやられちまいました。勢いがやられちまいました。今日も、はい、いきなり滑り倒しました。ありがとうございます。いつも通りでございます。むしろいつも通りというところでございまして、お付き合いありがとうございます。ではではでございますよ。その正解発表させていただきます。本日、実を言いますと、お便りが全くもって来ておりまーす。本日お便りいただけておりますよ。お便り、おたわら、おありくいといったところでございまして、しっかりいただけております。そのお方様はペンネームザッパータカさんより、今と昔のおもちゃ、あ、なんか気になるってなりますよね。はい、その通りでございます。めちゃめちゃ気になりますよね。一体どういうおもちゃのお話をくださったのか、 ザッパー高さんのお便りに行きたい。そしてそしてまだいらっしゃいます。そのお方様はペンネームキサさんより例の日課の真相きたー、真相きたーというところでございまして、昨日のお話をご覧の方ならば、あの話ってなられますよねというところでございますから、ぜひともご期待くださいといったところで、はい、お二方様のお便りにもう行きたいのは山々なんですが、まずはその前に皆々様からいただきました各種 SNS へのご投稿を、への感謝を言わせていただきます。そのお方様はゆたてぐさんです。ゆたてぐさん、やっぱりイラストありがとうですからというところでございまして、ゆたてぐさんからは YouTube へのコメントもいただけております。ただそうなんですよ、大丈夫ですかねというところを思ったんですが、まあまあ、はい、まあまあまあまあというような感じでございます。一体何が大丈夫であるのか、そしてまあまあまあまあと言ったのは一体どっちなのかというところをあえて言わせていただきたいとは思います。そしてイラストでございますよ、めちゃめちゃ美しいって思いました。めちゃめちゃ美しいよ。また一瞬のことがまたとってもとっても貴重に感じるよというところを僕は感じました。はい、すっごく綺麗ですというところでございますから、はい、改めてゆたてふさんがどういったイラストを描いてくださったかご覧になってください。はい、ジャムキッチンの X でもリポストさせていただきますねというところは言わせていただきます。ぜひともたどってください、ゆたてくさんのアカウントへといったところで、改めましてゆたてくさん、誠に誠にご投稿ありがとうございますと感謝があふれ出る僕でございました。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様は金の鈴の音さんです。金の鈴の音さん、やっぱりあの創作ありがとうねと、はい、創作をちょっとつまずいちゃいました。そんなところもありますよね。今日の僕はどうなんですか、どういう風な感じです、いつもと違うように感じられます。はい、なんとなく気になりました、なんかちょっと違う気がするっていう時には教えてください。はい、いつも通りじゃないのという時にはいつも通りと教えていただけると嬉しいです。それはさておきでございますよ、それはさておき。はい、なんと金の鈴の音さんはアップでもやっぱりかっこいいねっていうところ言わせていただきますよ。アップでもかっこいいねというところを、なんででしょうね、僕は本当に不思議なんですよ、なんでっていう風なところですから、皆様ぜひとも金の鈴の音さんのブログご覧になってください。はい、僕のおすすめはブログです。はい、めちゃめちゃもう、はい、連続継続日数が結構なことになってますもんね、ちょっと驚いちゃいますよというところを僕は言わせていただきます。そして、はい、ショート動画へもコメントくださってます。一体どういうことが起こっているのか、はい、やっぱりショート動画もご覧になってくださいといったところで、改めまして金の鈴の音さん、やっぱり素敵な創作ありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様は三木谷さんです。三木谷さん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうですから、三木谷さんはやっぱりいろいろ教えてくださいました。はい、そして同じくなご経験っていうところがなんかすっごい嬉しいですから、すっごい嬉しいというところを僕の中では思うのでございますよ。はい、なんかすごく嬉しいというところでございまして、三木谷さんがどんなコメントをくださったかは YouTube のコメント欄をご覧くださいといったところで、改めまして三木谷さん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただく僕でございました。そしてさらには、はい、まだいらっしゃいます、そのお方様はマヨネさんです。 マヨネさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうですから。ただ、一体何がっていう風に心配になりました。マヨネさん、マヨネさん、どういう風になっちゃったんですか。まあでも以前から調子が悪いっていうところは伺ってましたからね。ですからその原因なのかなっていうところを僕の中では感じるのですが、はい、一体どういうことなのか、はい、改めて、はい、マヨネさんの、その状況が改善すられるといいなっていうふうには思いましたね。はい、ですよね。だって何につけても不便じゃないですか。はい、何につけても不便というところでございまして、マヨネさんのそういうところが気になってしまった僕でございました。はい、一体何かはぜひともご覧ください。改めまして、マヨネさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただきます。そしてまだいらっしゃいます、そのお方様はキサさんです。キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうですから、はい、もう多分キサさんはご要望があるんじゃないかな。はい、上級者コースへのご要望が、今日あたり上級者コースないかなっていう風な感じじゃないんですか。さあさあさあさあといったところでございまして、はい、じゃあどうしましょうかね。できることならばやってみたいなって思いました。はい、そしてショート動画へもコメントくださいました。はい、皆様が皆様、そうなんですよ。はい、ショート動画にはちょっと物申すというところでございまして、一体どういうショート動画かはご覧になってください。そして恒例いきましょうね、行かせていただきます。せーので、キーサーさん、キーサーさん、キーサーさんといったところでございまして、僕は汗をダラダラかきながらキサさんコールを叫ぶのでございました。改めまして、キサさん、やっぱり YouTube へのコメントありがとうございますと言わせていただきつつ、改めまして、皆々様、誠に誠に各種 SNS へのご投稿ありがとうございますというところを改めて言わせていただきたい僕でございました。誠に誠に。ということで、それではいよいよですよ、待望のお便りコーナーに行かせていただきます。それでは行きます。じゃじゃん、ペンネーム、ザッパータカさんよりいただけました。ザッパータカさん、やっぱりお便りありがとうねというところでございまして、ザッパータカさんのお便り、もう楽しみですよね。はい、どういった内容かをお読みしたいと思います。いきます、いきます、いきます。じゃじゃん、いっさん、どんぐりスナーの皆様、火曜日昼、車に乗った時、車内の温度が41度と見たことない数字が出てたので、これはマジで危ない温度、窓全開、そして走らせながら温度を落とす前に家に着いてしまう。短時間で汗をかいてしまいました。汗かきでこんにちはですから。41度？ここの32度なんて全然軽々じゃないですか。41度はありえないですよね。もう砂漠だというところを思いますよ。41度で、はい、まず気温を下げてから乗られた方が良かったんじゃないかなって思うぐらいにちょっと怖いですよね。はい、ですからザッパータカさんがはい、たどり着く前に汗をかいてかきながらも、はい、なんとか、はい、気温が下がる前にたどり着けたっていうところはいいのか、良かったのか、良かったのか、まあまあ良かったのではございます。というか、はあ、じゃなくってこんにちはですから。もう僕の中でもうわけが分からなくなりました。はい、もうまるっとご挨拶がしっかりとした文章でございますので、ついつい世間話になっちゃいましたよ。ご挨拶でした。はい、ご挨拶ありがとうございますですから。僕こんにちはですからって言いました。僕言いましたよね。はい、というところでございまして、素敵なこんにちはをいただけました。またまたまたまた ではでは引き続き読ませていただきます。いきます。じゃじゃん。 GI ホニャ、確かにありましたね。緑の兵隊さんの人形ですね。それが昔海外でアニメ化されてて見てた覚えがあります。でもイメージとしては普通の人たちによる戦いがテーマでありながらも子供向けにしっかりと作られたアニメでしたね。そしてゲーム化もされてました。かっこ笑。アーケードで疑似 3D シューティングとしてホナホニャさんからリリースされてました。単純でサクサク進めて楽しかったゲームと記憶してます。かなりマイナーなゲームでしたが、かっこ笑。一さんの折り紙とか新聞紙とかで家具とか作ってた話、今思ったらその遊びがゲームで言うとマインクラホニャが、今の子供たちがいろいろと想像力生かして家の中とか世界を作っていく大変良いおもちゃ、いやゲームですね。かっこ笑。私もプレイしたいんですが時間泥棒になってしまうゲームなのでプレイは控えてます。かっこ笑。あ、ミニカーと GI ホニャとの相性はバッチリということだけ伝えておきます。遊びの内容はさておき、笑。ではまた長くなりましたが、イッさんまた番組見させていただきますので、前回の特殊景品の経緯のお話ですが、再現されてるアニメが明日のジホニャーが買い取るというか叩き売りしてるシーンを思い出しました、わら。ではまた、このとの詳しい内容でいただいちゃいました。今日もキレキレのお便りでございます。今日もキレキレでございますよ。僕の中ではいろいろとやっぱりお話ししたくなっちゃうっていうところをもうゾクゾクゾクゾク誘われちゃってるのでございますよ、僕としては。はい、じゃあちょっと振り返らせていただきますね。はい、行きます。じゃん。はい、まず GI ホニャ、確かにありましたね。緑の兵隊さんの人形ですね。それが昔海外でアニメ化されてて見てた覚えがあります。でもイメージとしては普通の人たちによる戦いがテーマでありながらも子供向けにしっかりと作られたアニメでしたね。そしてゲーム化もされてました。アーケードで疑似 3D シューティングとしてホナホニャさんからリリースされてました。単純でサクサク進めて楽しかったゲームと記憶してます。かなりマイナーなゲームでしたが、あら、きたー、こんな詳しい情報ございますかというところ、僕はもう熱くならざるを得ませんよ。クールクールクーリッシュで行こうと思っていた僕がついつい熱くなっちゃう、そういう内容でございますよね。はい、あの確かにアニメあった気がしますけど、僕の中ではまあちっとも覚えてませんね。すごいですね、ザッパータカさん、本当に。はい、そしてゲームまでご存じていらっしゃる、しかもマイナーなのにご存じていらっしゃる、そしてその内容すら覚えていらっしゃる、それが僕の中では考えられませんからね。ものすごいです。はい、そしてあの子供向けにしっかり作られているっていうところがまたどういう内容なんでしょうね。はい、まあ戦いですもんね、基本的には。と思うとやっぱりいろんな武器とかそういうものが今では考えられないことになっているんじゃないかなとかは思うのでもございましたよね。はい、どうなんですかね。はい、でもそうですよね。はい、リアルなものは結構避けられる世の中かもしれませんけど、はい、ほうほにゃほにゃいと、ほうほにゃいと、はい、っていうのが結構人気みたいですよね。僕はやったことないんですけど、はい、ビクロイとかあるゲームでございます。そういうので戦いってあるじゃないですか。ということは結構リアルさはなくなってるけど、やっぱり人気なジャンルなんですよね。人気なジャンルというところを感じますよ。はい、人気ジャンルでございます。それを考えると、はい、人間さんってやっぱり戦いが好きなんですか。戦い好きなの。はい、それを僕は疑問に思っちゃいますね。皆様どうなんですか。はい、ああゲームの中で戦うのは好きだよっていうことです。はい、でも戦いっていう心が刺激されてなんか戦闘心が こうゾクゾクと湧いてくる、そういうのがやっぱりどこかであるんですかっていうのが気になる僕ではございました。そしてそもそも生命とは争いの中で勝ち残っていく、そういうものだと僕は思っておりますのでね。ですからもうなんていうんです、生命のもう DNA の中に争いの中で勝ち残っていくっていうものが埋め込まれているような気がしてなりませんよね。僕は嫌だな、できれば避けたいよ争い。でもシューティングゲームは好きです、好きなんです、やっぱり。はい、アクションシューティングゲームっていうんですか、AS なんとかその略のやつ、そういうのも好きなんです、好きなんですよ。ボーダーランホニャとか好きなんですよ、ボーダーランホニャとか。というところを言わせていただきますよ。はい、なんだかずいぶん話がまたまた、はい、ゲーム寄りになりましたよね。僕そうなんですよ、ザッパータカさんのお便り読んでますとどうしてもそっちに行っちゃうんですよね。はい、僕としては基本的にやっぱり昔大好きだったので、ですのでそうなってしまいました。はい、そしてお読みいたします。はい、さらにはイッさんの折り紙とか新聞紙とかでハムとか作ってた、あ、ページが飛んだ、ページが飛んじゃった、もうちょっといいですか。はい、ちょっと遡ります、遡ります。そして遡り、あ、ハムとか作ってた話、今思ったらその遊びがゲームで言うとマインクラホニャが、今の子供たちがいろいろと想像力生かして家の中とか世界を作っていく大変良いおもちゃ、いやゲームですね、過去わら。私もプレイしたいんですが時間泥棒になってしまうゲームなのでプレイは控えてます、わら。きたー、大好きなの来ちゃった。はい、もうまたまたゲームの話に僕流れ込んじゃってすみませんね。僕マインクラホニャ、マインクラホニャはサーバーを立ててましたよ。出たサーバーでございます。サーバー立ててました。はい、マルチプレイをしておりました。はい、というところを言わせていただきます。サーバー立てて、ただ本当に、はい、もう身内だけでの感じでございます。はい、そんな感じでございます。はい、そんなサーバーを立てておりますというところでございましょうかね。つまりそれだけ大好きであるっていうところでございます。僕Xボッコニャで初めてそれをで遊んだ時から遊んで、めちゃめちゃ面白いなって思っちゃったんですよ。めちゃめちゃ面白いなって。はい、そこから一気にもう流れ込んだ、もう本当に僕がゲームを完全にやめちゃう、本当に間際のゲームだったかもしれませんね。はい、家庭用というかなんというか、はい、テレビ画面でやるようなもので、一番最後にハマった、それがそのマインクラホニャかなっていうような気がいたしますね。はい、あ、でもボーダーランホニャもありますか。やっぱり先ほども言いました通り、そっちもありますけど、はい、どっちもその2つが僕の中で最後のもう、はい、テレビ画面ゲームみたいな印象ですかね。はい、そんな感じしますね。はい、そんな感じがというところでございまして、そうですよ、めちゃめちゃ面白いんですよね。はい、そこをちゃんと時間泥棒っていう風にちゃんと見抜いて遊ばれないっていうところ、控えていらっしゃるっていうところに、ザッパータカさんの本当にちゃんと選球眼がいいっていうところを言わせていただきます。あれは無限に、はい、広がり続けます。無限に終わりませんっていうところでございます。はい、もうなんならあれはもう生活ですよね、生活。はい、その中で生活できるじゃないかなっていう、そういうゲームではございます。 といったところでございまして、僕としてはザッパータカさんは賢明なご判断だというところを言わせていただきます。そうなんですよ、あれは本当にお家作るの楽しいですよ。皆様お家作ってください。はい、お家作るの、そして立派に作るの楽しいですよというところでございまして、そこをまたそうなんですよ、昔のそういう新聞紙とか家具で作るそういうのと重ねられるザッパータカさんが僕のその遊び心を刺激する方だなって思いましたね。はい、やっぱり共通点っていうか、その昔のその遊びとの共通点っていうのは明らかにありますよね。僕が好きだっただけあって、はい、昔のその遊びが、はい、そのマインクラホニャにああハマるわけだっていうところでございます。はい、戦いとかそういうのなくても楽しいですね、普通にただただお家建てる、はい、そこで生活するっていうのが楽しくなる、そんなものでございました。皆様もぜひきっかけがあったらやってみてもくださいね。はい、ああアリスの言うことわかるよっていう風に思ってくださると思いますよ。あれはよくできてます。はい、あれは面白いというところでございまして、そんなことでございました。そしてそして、はい、あ、ミニカーとのミニカーと GI ホニャーとの相性はバッチリということだけ伝えておきます。遊びの内容はさておき、あら、一体どんな内容なんでしょうかね。はい、気になりますよね。ミニカーと GI ホニャー合わせると、はい、そうですね、まあまあやっぱりバキュンバキュンですかね、なりますよね。それ以外にない、ありませんしねっていう風には思いました。といったところでございまして、はい、相性バッチシっていうことでございますから、はい、ミニカーを遊ばれた、はい、ザッパータカさんはやっぱりそれも、はい、でも GI ホニャンもそうなんですけど、はい、プラモデルで携帯さんとか結構昔はありましたよね、携帯さんセットみたいなですよね。そういうので僕それが結構好きで、はい、人のもうプラモデルというか、もうただもう人のセットなんですよ。はい、人のセット、それがめちゃめちゃ僕の中では好きでしたね。何をしてたかっていうと、あ、やっぱり僕もミニカーと合わせてたかもしれませんよ。はい、いろんな、はい、ところで、はい、面白くやっぱり遊べましたよねというところを、はい、ですから僕 GI ホニャー自体はあんまり馴染みがないんです。はい、そのプラモデルのそのセットですかね、それですね、僕が馴染みがあるのというところでございまして、そしてそしてでございます。そしてそして、はい、そしてでは、また長くなりましたが、リスさん、また番組見させていただきますので、前回の特殊景品の経緯のお話ですが、再現されてるアニメが明日のジホニャーが買い取るというか叩き売りしてるシーンを思い出しました。わら、ではまたということでございました。僕の大好きな漫画、大好きなアニメ、それが、はい、明日のジホニャーでございます。はい、でももう全然そんな記憶はありませんよ。やっぱりザッパータカさんの記憶力がもう尋常ではないというところ言わせていただきますから、はい、すごいです。僕、はい、もう全然覚えてません。はい、大好きなのに、大好きなのにそういうのは覚えてないです。はい、そして登場人物の名前すらもう忘れかけてます。大好きなのにというところでございます。さすがに主人公は覚えてますよ、さすがに主人公は。そこ忘れられたら大丈夫リスってなりますよねと思いまして、はい、さすがにそこは覚えてますというところでございまして、そうでございます。なるほど、そういうところでその真相が明らかになるっていうところなのでございますね。面白いな、昔のやっぱりなんて言うんですか、はい、昔のというか今の現代もそうなんですけど、漫画やアニメっていうものの知識、これってかなり役立つことっていうか、はい、勉強になること多いんじゃないかなっていうのはやっぱり未だにありますよね。はい、 僕本当に最近見たいのがあれでございます。はい、地動説、はい、そして変動説、その話し合いで悶着のある、そんなアニメが見たい、あれがめちゃめちゃ見たいというところを言わせていただきますといったところでございまして、はい、僕はやっぱりアニメが好きなんですよ。だから僕もアニメになってるんですよね。あんなクオリティ高くないけどもね。でも一応アニメーションなんですよ僕は、というところだけはわだかに言わせていただきます。そしてさらに付け加えるなら、 3DCG を使ったアニメーションであることを改めて言わせていただきます。僕には 3DCG が使われておりますといったところをわだかに言わせていただいたところで、はい、改めましてザッパータカさん、やっぱり楽しいお便りありがとうございますと言わせていただきたい僕でございました。ありがとうございますね。今日もこんな楽しく読ませていただきましたといったところで、ではではお次の方様聞かせていただきます。いきます。じゃじゃん、ペンネーム、キサさんよりいただけました。キサさんお便りやっぱりありがとうね、というところでございまして、またまたキサさんだって思いました。はい、それではどういった内容になっていらっしゃるのか読ませていただきます。いきます。じゃじゃん、イッさん、どんぐりスナーの皆様こんばんは。3日連続のお便り初体験です。ああ、キサさん3日連続だ、まさかのというところを僕は熱く言わせていただきますよ。はい、そうですよね、キサさんが連続でお便りくださるって僕もあって思いましたもん。はい、もう YouTube にもへのコメントばかりじゃなくお便りまでくださり本当にありがとうございます。そうなんですよ、そして3日連続が、それが初体験というところでございまして、やったー、3日連続ありがとうというところを言わせていただきつつ、そしてこんばんはですからのこんばんはのご挨拶をいただきました。はい、そんなキサさんでございます。ではでは気になる内容でございますよ。はい、昨日に引き続きというところを言わせていただきますからね。それではお読みいたします。じゃじゃん、英語アプリログインするだけでは1日にカウントされません。されたら楽なんですけどね。約15問に正解すると達成となりカウントされます。リスニングや単語の穴埋め、英文を入力するのもあって、さまざまな問題があります。身になってるといいな。ブルブル動物ですが、時間制限はないんです。なので、じっくり考えられます。でも、特に考えることなく、ポンポン消していくから、ダメなんですかね。あるのは、ブロックを消す回数制限とお題です。決められた回数の中で、お題をすべて消すとクリアなんですが、だんだんお題が難しくて回数がすぐゼロになっちゃうんです。仕事終わってみたら病気になってました。治すための薬が2000、手持ちは200、1ステージクリアしたら300くらいもらえます。なんとかできるかな。あー、病気になっちゃってたというところでショックですよね。はい、どうしたらいいんです。なんとかして皆様、マヨネさん、マヨネさん何かコツをお願いしますとマヨネさんに振ってしまう僕でございます。マヨネさん、マヨネさんというところでございますよね。何せマヨネさんがブルブル動物さんの先駆者さんでございますかというところを感じてますからね。急に名前挙げてしまってごめんなさいというところは言わせていただきます。じゃあじゃあちょっと振り返らせていただきますね。はい、振り返り振り返りいきます。じゃじゃん、まずはまずは、はい、英語アプリログインするだけでは1日にカウントされません。されたら楽なんですけどね。約15問に正解すると達成となりカウントされます。リスニングや単語の穴埋め、英文を入力するのもあって、さまざまな問題があります。になってるといいな。 僕がログインするだけだったりするっていうことはありませんよね。へえ、ちょっと疑ってたんですが、がっちりあるじゃございませんか。それはすごいことですよ、というところを言わせていただきます。はい、1300日超えてらっしゃるんですよ。ログインするだけじゃないんですよ。はい、それが、はい、ちゃんと、はい、15問。15問 ?15 問英語の問題するのっていうところ。僕はもうそれを聞いただけで、げんなり。でございますよ。はい。毎日15問、英文の問題、英語の問題しなさい。ってなったら、いやいや、勘弁してくださいよ。先生、勘弁してくださいよ。っていうところを言わせていただきますからね。先生、勘弁してください。と、音を上げます。そこを1300日以上、はい、されていらっしゃるちささんは、英語はどう考えたって、上達していくしかないっていうところを僕は感じざるを得ませんからね。はい、身になってるといいなというところではございましたけれども、絶対英単語の覚え方は、はい、他の人に比べたら絶対ありますよ。はい、間違いないですよ。ですからちささんそうなんですよね。結構おっしゃることを遠慮がちさんなんでございますよね。はい、遠慮がちさんですから、もう絶対になってるとかそういうことを言われない方っていう、そういう印象があります。ですので記者さんとしては遠慮がちに身になってるのかなとはおっしゃってますが、記者さんなら間違いないです。身になってます。1300日はだけじゃございませんよというところを僕は強く思うのでございました。ああ、これ大変ですね。15問か。毎日毎日15問。やっぱり僕はできないな。っていうふうに思いました。記者さんすごいです。はい。1300日超え。おめでとうございますですから。普通にすごいよ。というところを何度も僕は言わせていただくのでございました。すごいですよね。僕、できることじゃないと思いますよ。はい、そう思います。はい、そしてさらにはい、いただきました。ブルブル動物ですが、時間制限はないんです。なのでじっくり考えられます。でも特に考えることなくポンポン消していくからダメなんですかね。あるのはブロックを消す回数制限とお題です。決められた回数の中でお題をすべて消すとクリアなんですが、だんだんお題が難しくて回数はすぐゼロになっちゃうんです、というところでございました。はい、キサさんでも、はい、難しいと感じるお題、どんなお題なんです？はい、っていうふうに気になりますよね。どんなパズルなんだろう、一度くらいリスやれよっていう風に言われちゃうかもしれませんが、僕は金ゲームでございます。金ゲーム、はい、やり始めると多分ダメですね、きっと。昔の僕のもうゲームが好きな僕に戻っちゃうっていうところを感じているんでございますよ。ですから金ゲームというところを言わせていただきます。だってそうですよ、ザッパータカさんとのお話を、はい、聞いていらっしゃる方がいらっしゃれば、はい、いかにゲームが好きであったかっていうのがもうボロボロに出ちゃってますよね。隠しきれないくらいっていうふうに思いますよ。もうちょっとマニアックな話になりすぎだよって怒られても仕方ないくらいマニアックな話になってますよね。でも僕は本当に覚えてるのが欠片しかないんですよ。いっぱいいっぱい遊んだのに、かけらしか。はい、ですからザッパータカさんの改めて凄さ、それ感じますね。そして、はい、一体どんな、難題が出るんですっていうところは気になりますよね。はい、そしてブルブル動物ちゃんを改めて宣伝させていただきます。ブルブル動物ちゃんは LINE で、はい、できるゲームでございます。 はい、無料でできちゃいますよ。無料でできちゃいますよ。そしてなぜ宣伝するかと言ったら、はい、僕を描いてくださった作者さんがイラストを担当しているからでございました。作者さんのイラストなんだよねというところを言わせていただきます。ただ全部が全部じゃありませんからね。はい、全部が全部じゃないというところは改めてお伝えいたします。ですので、はい、ブルブル動物ちゃん作者さんがイラストを、はい、担当している部分もあるというところでございますから、遊んでいただきたいのはいっぱいいっぱい僕はお伝えするのでございました。ぜひともブルブル動物ちゃんを可愛がってくださいを言っているそばからなんですが、はい、その先読ませていただきます。はい、仕事終わってみたら病気になってました。治すための薬が2000、手持ちは200、1ステージクリアしたら300くらいもらえます。なんとかできるかな。はー、その数値を見たら絶対なんともできないよっていうふうに思いました。病気を治すのに2000、手持ちが300、200、そして1ステージクリアしたら300、1ステージクリアするのも大変なのに2000のお薬が買えますかね。買えるととても思えませんよというところを僕は思いますね。はい、もう病気治せないじゃないですか。そんな辛いゲームできないって言わないでください。どうか救ってあげてください皆様。そしてマヨネさん、救いの手を差し伸べてくださいというところでございまして、はい、ちょっとかわいそうだから遊べないよっていうふうには言わないでください。はい、何せ遊んでいただかないともっと動物たちはかわいそうなんですよというところを言わせていただきますよ。はい、ですから助けると思ってブルブル動物ちゃんたちをどうか育ててくださいというところを言わせていただきましょうといったところでございまして、まあそうですね、2000、手持ち200、クリアして300、はい、苦しいなというところを改めて言わせていただいたところで、はい、もう何とかしていただけると僕は信じるしかありませんというところで、改めましてキサさん、やっぱりすっごく興味深くて楽しいお便りありがとうございますと言わせていただく僕でございました。はい、本当にいつもいつもありがとうございますといったところでどうでしたか。はい、というお二方様からのお便りでございました。はい、お二方様ともとってもとっても楽しくお便りくださいまして、僕はめちゃめちゃ嬉しいですといったところで、それでは次の、はい、コーナー行きましょうか。行かせていただきます。行きます。僕の昨日の夕飯は物議を醸し出しお夕飯でございます。それというのもこちら、はい、一体何でしょうかねこれはというところを改めてご説明せずにおきたいと思います。皆様詳しくはショート動画をご覧になってください。ショート動画ですよ、ショート動画ご覧になってくださいよ。絶対ですよ、お願いしましたよ。一体これは何でしょう。はい、これは一体何、なんか前に見たことあるよっていう方がいらっしゃったら、確かに前も全く同じレシピで僕は作りました。でもそれとはまた違うんです。はい、何が違うかはショート動画を見てねというところ言わせていただきますよといったところでございまして、ショート動画は必見というところを言わせていただきます。はい、まあそうですね、感想もじゃあショート動画にしておきましょうかというところで、はい、でございます。それではじゃあラストのコーナー行きましょうかね。行かせていただきます。行きます。じゃじゃん、ペンネーム賛否屋さんよりいただきました。賛否屋さん、やっぱりお便りありがとうね。 というところでございまして、サンピアさんのお便りを早速拝見しちゃいたいと思います。はい、拝見しちゃいます。じゃじゃん。難しいです。はい、なんとなくですよ、僕。はい、なんとなくイメージすることができるかなっていう感じはしますけれども、まあ難しいですよ。これを上級者コースでやろうっていうところが、難しいのに上級者コースやるっていうのは、もうさらにもうわけがわからないというところを言わせていただきます。ですが、上級者コース行かせていただきます。はい、では行きますよ。せーの、これ。語尾に僕をつけてください。語尾に僕でございます。語尾に僕ですね。でも僕、今これ上級者コースってやってみましたけど、どっちかというとこっちじゃないんですよね。僕としてはそうですね、でんでてんでてんでんてれてれてれてってれてんてれてれてれてーんみたい。はい、そこをじゃじゃーんってなるように、はい、みんなで、はい、みんなでそんな感じでございます。はい、それが、そういうと、それってオーケストラでしょってなっちゃいますよね。いや、違うんです。オーケストラっていうことじゃないんです。はい、違うんです。これ何なんですか？これ一体何なんですか？僕もよく分かってません。はい、僕もよく分かってないのに、じゃあ、はい、ここから行きますよ。ここから、はい、普通コース、普通コースっていうか、それでも難しいですよ。どうやってご説明したらいいんですか、これ。はい、まず、いや、これ難しい。これ難しいですよ。はい、どうしよう。思い浮かばない。思い浮かびません。はい、とにかくこれ言葉に、なんかすっごく、はい、なんて言うんです、重なるような、はい、歌声が重なるようなことを、はい、あれですよね、略語ではほにゃるって言いますよね。ほにゃる、はい、ちょっと重ねて歌うこと、ほにゃる。はい、つまり、つまりのつまり、そうですよね。その略さない、それを使ってるわけですよね。そして冒頭も、そうですね、ここまでのやつでなんとかなってくださいます。はい、例えばほにゃほにゃほにゃ観念楽だとか、はい、そういうのをなんか僕の中で聞いたことあるような気がするなっていうふうに思います。はい、ほにゃほにゃほにゃ観念楽だ、どうです、これでなんとか出してくださいます。さてさて、それでお願いいたします、といったところでございまして、冒頭がそれ、そして語尾が僕というところで、僕は何の動物というところで、動物名を当てはめてください。それで本日のお一言は完成でございます、といったところでございまして、では行かせていただきましょうか。僕これをいただいたことによって、多分、はい、すっごく、そうですね、音楽っていうことを、はい、すっごく楽しんでる、そんな印象を感じます。はい、そんな印象といったところで、では行かせていただきます。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。 フィルハーモニーです。